で、ここから第3章の、Azure Active Directory ですね、お話に進めさせていただきます。で、ここでは、Azure AD の復習のところから始めまして、主に大きいトピックスとしては2つ、既存のディレクトリとの統合をさせる方法と、あとアプリケーションと Azure AD の統合をさせる、といったですね、お話が、試験としては使われてますので、この2点をですね、解説させていただきたいと思います。はい。で、こちら側のですね、スライドは、Azure Active Directory で、どういうふうなですね、ものなのかといったことをちょっと大まかに説明する絵なんですけれど、アクティブディレクトリといった言葉を聞かれるとですね、皆さんは、Windows サーバーの、アクティブディレクトリ、ディレクトリサービスといったものをですね、思い浮かばられると思うんですけれど、Microsoft Azure で提供されているアクティブディレクトリ、区別してちょっと、Azure AD とかですね、AAD とかいうふうに呼びたいと思うんですけれど、で、この Azure AD はですね、オンプレミスの、ドメインコントローラーで動いている、ディレクトリサービスとは機能的にですね、異なっております。で、オンプレミスのですね、ディレクトリサービスで行っていることっていうのは、ケルベロスの認証ですとか LDAP の認証とかですね、あとグループポリシーを使ったリソースの管理ですとか、さまざまなことをですね、行ってはいるんですけれど、で、それに対してその AAD、Azure Active Directory の方はですね、ケルベロスとか LDAP を使った認証ではなくて、レストベースとかですね、SAML とかいったですね、インターネット上、グローバルネットワーク上での、認証のプロトコルを使った認証をですね、行うような基盤、認証基盤になっていまして、で、グループポリシーなどは持ってないものになっています。で、ケルベロスでもないし LDAP でもないしっていうふうな話をしていくと、ドメインコントローラーのディレクトリーサービスとはだいぶ違うものだなっていうふうにイメージされてしまうと思うんですけれど、機能としてですね、オンプレミスのディレクトリーサービスが持っている、ユーザーアカウントとかグループアカウントの情報をですね、Azure AD の方と同期させることができます。で、同期させることによってシングルサインオンのような環境ですね、構築することができるものになっています。で、Office 365などをですね、契約されていらっしゃる方は、Office 365で無償でっていうか、内部的にこう、AAD がですね、ついてきていることをですね、ご存知だと思うんですけれど、皆さんがですね、サブスクリプションをですね、契約した段階でも、一つ規定のディレクトリっていうのが勝手にですね、作られていると思うんです。あれ、無料版の、Azure AD なんですよね。で、それを使って、認証、その認証基盤を使って、アプリケーションなどを構築していただくことが可能になっています。はい。で、オンプレミスのですね、ディレクトリーサービスと、Azure AD とのですね、同期をどこまでさせるのかといったことをですね、どういった方法でどこまでさせるのかといったことはですね、いくつかの種類がございますというか、いくつかのですね、選択肢がございますので、そこからちょっと整理しておきたいと思うんですけれど、で、ディレクトリー同期といったですね、機能を使って、そのアカウントをまず同期させることができると。で、この時にですね、パスワード同期をするのかしないのかっていったことをオプションで選択することができます。で、単純にパスワードは同期させないでディレクトリー同期させた場合には、同じアカウントを使って接続をするんだけど、クラウドとそのオンプレミスで違うパスワードを使って接続をするというやり方。で、パスワード同期までした場合には、同じアカウントで同じパスワードで同期させると。同じ、アカウントで同じパスワードで認証させるといったことがですね、可能になっていきます。で、別の方法として、フェデレーションサービスを使って同期を取るといったですね、方法も選択できます。3種類のですね、同期の方法があるといったことをですね、まず理解してください。で、それをまとめているのがですね、こちら側のスライドですね。ディレクトリー同期、DRI シンク、シナリオとですね、あと、フェデレーションサービスを使った、構成のシナリオと。言ったことをちょっと整理して書いてます。で、試験問題眺めてるとですね、ほとんどディレクトリー同期に関しては、ディレクトリー同期シナリオでパスワードを同期させるようなやり方で、ディレクトリーを同期させてる方法で、 まあ、それが前提となって問題が作られているものがですね、まあ、多かったと認識しています。でこちらがですね、ディレクトリ同期をさせるためのツール、ウィザードですね、Azure AD 同期ツール、構成ウィザードと呼ばれるものですね。で、これに、このツールの使い方に関してですね、何パターンかですね、まあ、問題もございましたので、まあ、このですね、ツールの使い方自体はですね、しっかりちょっと確認しておいていただきたいと思うんですけれど、で、丸1、丸2ってウィザードのですね、最初の画面がですね、画面ちょっとこう入ってるんですけれど、ここではですね、管理者アカウントを要求しています。で、ここで設定する管理者アカウントを覚えておいてください。で、最初はですね、Azure AD の、グローバルアドミンのですね、アカウントをですね、設定します。で、おそらく、まあ、日本語版の管理ポータルを見ると、グローバルアドミンって表示されてなくてですね、全体管理者って書いてあったと思うんですね。で、ただ試験受けたときに全体管理者っていう記述じゃなくてグローバルアドミンってそのまま英語で書いてあったように記憶しておりましたので、まあ、ちょっとどっちの名前もですね覚えていただければと思います。グローバルアドミンって全体管理者のことなんだよと。で、あとオンプレの方の管理者権限がエンタープライズアドミンズの、まあ、権限を持っているユーザーアカウントですね。まあ、この2つのですね、アカウント、管理者アカウントを最初に設定します。まあ、当然、Azure AD の方に新しいディレクトリを書き込まない、ディレクトリのですね、情報を書き込まなければいけないし、オンプレの方のですね、アクティブディレクトリの情報を読まなければいけないんで、エンタープライズアドミンズとグローバルアドミンが両方ともないとですね、このウィザードは動かないんですね。で、これをですね、実行していきますと、4枚目のページでですね、パスワード同期を有効にするかどうか聞いてきます。で、パスワード同期を有効にした場合に、パスワードも同期が取られると、まあ、状態です。ここでパスワード同期の設定をしないと、アカウントだけがですね、まあ、持ってこられる状態で、パスワード別々の状態で作られていきます。で、この、ウィザードの一番最後のページなんですけれど、ディレクトリを今すぐ同期するといったオプションがございます。これをですね、強制同期っていうふうに呼んでるようなんですけれど、強制同期させたいときには、ここのチェックを入れると、すぐにですね、同期させることができます。まあ、同期の間隔などをですね、確認すると、まあ、すいません、同期する時間など確認すると、大体1時間でですね、5000オブジェクトぐらいが同期されると。で、それ以降ですね、3時間おきに差分のですね、同期を行うような、まあ、そんなようなですね、動きになっています。で、この強制同期ですね、強制的に同期させるっていう方法は、このウィザードを使って強制同期させるっていう方法と、もう一つですね、PowerShell 使ってですね、行う方法がありますので、で、この両方ともですね、覚えておいていただきたいと思います。まあ、定期的に同期は行われるんですけれど、まあ、すぐに、即時にですね、同期させたいときにですね、どうするのかと。で、一つは先ほどの ウィズ構成ウィザードをですね、再起動させて、で、それで強制同期をかけるってやり方。で、二つ目の方法として、スタート、オンラインコーエグジスタンシングコマンドレットを使うっていう方法をご紹介させていただいたんですけれど、で、そのですね、コマンドレットを実行するときの、作業として、Windows PowerShell Window で、ここのですね、パスのですね、ファイルをですね、ダブルクリックして開くっていうふうなですね、説明を書いておいたんですけれど、もう現在の DLL シンク、最新のですね、DLL シンクでは、このファイル自体がなくなっているようなんですね。で、最新のですね、DLL シンクを実行される場合にはですね、インポートモジュールで DLL シンクをインポートすると、PowerShell ウィンドウに、DLL シンクの、モジュールをですね、インポートするってやり方を取っていただくと、スタートオンラインコエグジスタンスシンクコマンドレットが叩けるようになるんでですね。で、まあ、古いですね、環境だったら上のやり方で良いんですけれど、このですね、ファイルがなかった場合にはですね、インポートモジュール DLL シンクで、コマンドをですね、追加していただきたいと思います。まあ、インポートして、モジュールのですね、インポートをやっていただくと、スタートオンラインコエグジスタンスシンクですね、実行できるというところですね。はい。で、同期をかけるときにフィルターを設定することができます。オンプレのですね、アカウントを、Azure AD の方にコピーするようなイメージなんですけれど、コピーしたくないアカウントも当然あると思うんですよね。 まあ、例えばサービスアカウントとかですね、いらないよといった場合ですね、持ってくる必要がないものに関しては、持ってこないといったフィルターをかけることができます。で、そのフィルターを設定する、コマンドが、MIIS クライアントエグゼといったですね、そういったコマンドがございますので、これをですね、実行していただいて、で、設定は OU ベース、ドメインベース、ユーザー属性ベースで構成することができますので、そのあるですね、サービスアカウント、一連のサービスアカウントはですね、持ってこないでとか言った場合には、まあ、OU ごとにですね、フィルターをかけるなんてやり方も、まあ、設定としてできるのかなと思います。まあ、こういった機能が、こういったですね、コマンドを使ってフィルターをかけることができるといったことも知っておいてください。で、あと、まあ、ちょっとこれはですね、結構細かいところを書いているんですけれど、そのディレクトリ同期をですね、するときの、注意事項として、まずパスワード同期エラーがですね、起こってしまう、まあ、パスワードの同期でですね、何らかのエラーがですね、生じているというふうなときですね、パスワードの完全な同期をさせたいといったニーズが出てくると思うんですね。で、これはまあセットフルパスワードシンクといったですね、コマンドレットを実行して、で、同期サービスを再起動するといったことでですね、パスワードを同期した状態に、することができるという、まあ、いうふうなインフォメーションがありますので、これもちょっと知っておいていただければと思います。で、このスライドの後半部分ですね、オンプレミスからクラウドへ同期するときに、異なるメールアドレスを、Azure AD の方には使わせたいというふうなですね、要件があったとします。その、オンプレミスのですね、ディレクトリーサービス上で、定義しているユーザーアカウントのユーザープリンシパルネームですとか、メールのですね、情報ではなくてですね、それ以外のメールアドレスを使って Azure AD ではですね、Azure AD をですね、使用させたいというふうなですね、要件があったときに、どうやって、まあ、そういった情報を Azure AD に渡せるんでしょうかと、まあ、いうふうなですね、お話なんですけど。で、これちょっと結構マニアックだなというふうに思って、ちょっといろいろ調べてみたんですけれど、アクティブディレクトリー属性の中に、プロキシーアドレスといったですね、属性がありましたので、で、そこで SMTP って書いてですね、メールアドレスを書いていただくと、Azure AD の方でプライマリーメールアドレスとしてそれがですね、渡りますんで、SMTP って大文字で書いていただくとですね、オンプレのですね、ディレクトリーサービスの、プロキシアドレスで設定されている、メールアドレス情報を、Azure AD の方のメールアドレス、プライマリーメールアドレスとして、割り当てが可能だと。まあ、いうふうなですね、動きになってますので、まあ、これも、ちょっと確認しておいていただきたいと思います。はい。で、ディレクトリ同期の説明はこれくらいにいたしまして、ここもちょっとチェックテストで復習しておきたいと思います。オンプレミスのシングルフォレストマルチドメインの、アクティブディレクトリから Azure AD への移行を考えた場合ですね、まあ、どういった権限が必要かと。先ほど言った管理者権限のことですね。で、エンタープライズアドミンズとグローバルアドミンの2つのですね、管理者権限を用意しておく必要があります。はい。で、2つ目、オンプレミスのアクティブディレクトリーから Azure AD へ、アカウントとパスワードを移行したいと。で、パスワードをですね、すぐにこう反映するときにはですね、まあ、どうするのかということなんですけれど、まあ、すいません。ごめんなさい。これはディレクトリ同期のことを聞いてるだけですね。ディレクトリ同期のパターンとして3パターンあるってお話をしましたけれど、そのディレクトリ同期をさせるときに、パスワードまで移行させたいときにどうしたらよいのかと、どういった作業をしたらよいのかと、まあ、ディレクトリ同期サーバーを構成して、で、先ほどのウィザードを走らせるんですけど、パスワード同期を実行するといったことでですね、パスワードの、移行、パスワードのコピーもですね、できます。で、3つ目、Azure AD を規定の同期間隔を待たずに強制同期させたいと、まあ、これももう説明しましたよね。まあ、1個はですね、先ほどのウィザードで、同期をする、いうふうなですね、チェックボックスを使って、同期させると。で、もう1つはスタートオンラインコーイズグジスタンスシンクコマンドレットですね、実行すると。 まあ、この2つのですね、やり方がございますので、両方ともですね、理解しておいてください。はい。で、Azure AD の前半部分はですね、こういったところなんですけれど、あ、すいません、もう1問ありましたね。オンプレミスの、アクティブディレクトリーから、Azure AD に、同期する際、オンプレミスのサービスアカウントを同期しないようにですね、構成したいと。まあ、持ってきたくないですね、アカウントがあると。まあ、どういうふうにですね、したらよいのかと。まあ、これ、MIIS クライアントっていうエグゼがありますんで、で、それでですね、ディレクトリーパーティションの構成で、まあ、OU 単位などでですね、フィルターをかけると。まあ、いうふうなですね、方法が選択できると。はい。で、ディレクトリー同期は、ここまでですね。で、以降、まあ、後半部分に関しては、Azure AD とアプリケーションですね。Azure AD を使って、でアプリケーションをですね、認証させたいなんて言ったお話の、内容にですね、移っていきます。アプリケーション統合ですね。で、まあ、Azure AD を使って、Office 365の認証をしたりですね、することができるっていうのは、まあ、ご存知だと思うんですけれど、まあ、それ以外にもですね、さまざまなサードパーティーの、SaaS ですね、SaaS のアプリケーションの認証基盤として、Azure AD を使うことができます。で、いきなりここでボックスっていうふうに書いてるんですけれど、ボックスって何なのかっていうと、ドキュメント共有ですね、ドロップボックスのような機能を持っている、SaaS のサービスです。で、Google Apps とかですね、Salesforce とか Amazon Web サービスとかですね、まあ、ドロップボックスもそうなんですけれど、で、このですね、カテゴリーにおきおいてはですね、様々な SaaS アプリケーションの名前がですね、問題でこう、記載されています。試験問題ご覧になっていただくと、まあ、様々な、サードパーティーの、SaaS アプリケーションの名前が出てくるんで、あれ聞いたことないなというふうに思うと、ちょっと戸惑ってしまわれるかもしれないんでですね、まあ、ここで掲載しているようなですね、SaaS アプリケーションの名前などはですね、試験問題で出てくるんで、ちょっと覚えておいていただきたいと思うんですけれど、一番最初にちょっとボックスっていうのがですね、試験問題見たときに、出てきたときに、ボックスって何だったっけなっていううちにちょっと迷ってしまったんですが、まあ、これ、ちゃんと、サードパーティーのサービスとしてございますんで、この辺の名前をですね、ちょっと掲載しておきました。で、どうやって統合させるのかっていうのが90枚目のスライドで、はい。で、サードパーティーのですね、SaaS アプリケーションと統合させたい場合には、下の方ですね、ギャラリーからアプリケーションを追加しますと。まあ、下の方でギャラリーからですね、アプリケーションを選択することができます。で、試しにちょっとやってみたいと思います。で、ちょっとですね、下に行きまして、これがですね、アクティブディレクトリーですね。で、まあ、ちょっと2個、規定のディレクトリーと、私が作ったディレクトリーがあるんで、下の方をちょっと開いてみます。で、アプリケーションって言ったらですね、タブがあるんで、これ選択しまして、で、ここでですね、追加っていうボタンが下にありますんで、これを押しますと、こんな形ですね。ギャラリーからアプリケーションを追加するといったものがですね、選べれるんで、これをちょっと選択しますと、まあ、一番最初にボックスって言った名前の、まあ、サービスがですね、出てくるんですけれども、こんなようなものがですね、選択できる状態になります。で、まあ、ここでですね、まあ、連携させたいですね、SaaS アプリケーションを選択していただくと、まあ、認証情報を統合化していくことが可能になります。まあ、PowerPoint のスライドの方は Facebook で確か書いてあったと思うんでですね、まあ、ちょっとそっちの方に行きたいと思うんですけれど、まあ、ちなみにですね、組織で開発中のアプリケーションを追加と、これ自社開発したアプリケーションなどと統合するときに上の方ですね、選ぶことができます。で、これは Facebook のアカウントで認証をですね、させると。まあ、言ったことをですね、どうやって構成するのかをまあ、スライドに、しています。で、91枚目のスライドではですね、このシングルサインオンの構成っていったものはですね、こう、ありますよね。で、ここのボタンをですね、まあ、ポチッと押すとですね、まあ、こんな状態で、このページがですね、開いてきます。まあ、ここのオプション2つあるんですが、パスワードシングルサインオンとですね、既存のシングルサインオンと、まあ、2つですね、出てきます。で、まあ、今、パスワードシングルサインオンが選択されている状態なんですけれど、まあ、これはですね、サードパーティーの SaaS アプリケーションの 認証情報を、Azure AD の方に格納する、まあ、安全にですね、格納すると。まあ、そういったですね、形での統合になります。サードパーティーの SaaS アプリケーションにサインする、まあ、ユーザーの情報をですね、Azure AD の方に、保存すると。で、HTML ベースのですね、サインページなんかがですね、ありましたら、まあ、そのページを使ってですね、サインオンするときにですね、まあ、Azure AD のですね、情報まで使って、シングルサインオンといったですね、状態で、認証を受けることがですね、可能になります。で、下のですね、既存のシングルサインオンっていうのはですね、ADFS とかですね、別のサードパーティー製品とかで、別の、サードパーティーのシングルサインオンプロバイダーで、すでにですね、ユーザーアカウントが、こう、まあ、同期されているような状態で、そういったものを使って、シングルサインオンを構成したい場合にですね、使用するのが下のですね、オプションになります。で、そのままパスワードシングルサインオンを選択した場合のインターフェースですね。で、ユーザー割合で、まあ、ユーザーごとにっていったですね、設定になりますんで、で、A さんはそのですね、シングルサインオンを使うんだとか、B さんは使わせないんだといった設定ができます。で、ここではですね、オンラインユーザー1といったものにフォーカスしてですね、割り当て、これ EA になってますけれど、これ設定するとですね、これハイにですね、変更されます。で、ハイに変更されると同時にですね、これ Facebook の資格情報をここで埋め込むと。で、このですね、Facebook の資格情報が Azure AD の方に格納されると。で、その情報を使って、Facebook のアカウントの情報で、まあ、シングルサインオンさせると、まあ、いった動作をですね、構成することが可能です。で、こちらがですね、組織で、開発中のアプリケーションを追加の場合の、インターフェースで、アプリケーションのですね、情報を、こちらではですね、与えてあげると。で、これによって、その、Azure AD を使った、まあ、サインインを行うためのページ、などがですね、アプリケーションにこう提供されてですね、アプリケーション側で、Azure AD の認証基盤を使った、まあ、動きをですね、実装することができます。はい。で、ちょっとここから数枚ですね、ちょっと細かいお話になるんですけれど、でその時に使用されている内部的なですね、プロトコルなどのですね、お話がこちら側の、スライドです。で、アクセスコントロールサービスっていうふうなですね、サービスの名前がいきなりこう書かれているんですけれど、これが Azure AD のですね、中心的なサービスになります。Azure AD がですね、まあ、Azure AD 自体はですね、認証基盤であるんですけれど、認証基盤と同時にですね、その、リソースに対するアクセスコントロールっていったものもですね、サービスとして持っています。で具体的には、トークンの発行などをですね、行って、まあ、認証情報に基づくトークンの発行などをですね、行うためのサービスとして、まあ、アクセスコントロールサービスといったものを持っているんですけれど。でですね、まず皆さんにですね、理解していただきたいのは、その、まあ、たくさんのですね、認証プロバイダーが、まあ、あると思うんですね。Facebook とか Twitter とかですね。まあ、インターネット上の認証のプロバイダーといったものがたくさんあるんですけれど、Azure AD と統合させたいといった場合ですね、そういったプロバイダーを、アクセスコントロールサービスの方にですね、登録させる、まあ、信頼関係って書いてあるんですけれど、まあ、クラウド上で動いているサービスとかアプリケーションに関してですね、どの、認証プロバイダーを使いたいのかっていったことをですね、決めていただいて、それらをですね、まあ、Azure AD のですね、ACS の方に、信頼関係を結んでいただくといったことを最初にですね、します。で、下にあるリラインパーティーっていうのは、これがですね、サービスとかアプリケーションを意味しています。サービスとかアプリケーションが実際にですね、認証情報を使って、まあ、リソースにアクセスをする場合の流れがですね、この、さまざまな矢印のですね、まあ、方向なんですけれど、一番最初にですね、アプリケーションで、応答要求といったことが書いてあって、まあ、で、まあ、クライアントに対してですね、あと認証情報といったものをですね、要求してくるんですけれど、で、IP っていうのがですね、これが、まあ、ID プロバイダーですね、まあ、この ID プロバイダーの選択、まあ、どのですね、ID プロバイダーを使って認証するのかといったことをですね、こう、選択されて、まあ、自動的にですね、選択されるんですけれど、で、その ID プロバイダーに対して認証要求をし、で、そのプロバイダー上で認証が成立すると、ID プロバイダーのトークンがですね、返ってくると。で、その ID プロバイダーのトークンを、アクセスコントロールサービスに渡すと、今度はアクセスコントロールサービスのトークンが クライアントの方に渡ってくると。でそのアクセスコントロールサービスのトークンを使ってアプリケーションがですね、リソースに対してアクセスをしていくというようなですね、シーケンスが内部的にですね作られていて、まあ、こういった内容ですね使う、まあ、こういった機能を使うアプリケーションですね、構築開発したりですね、することがですね可能になっていると。で、その時にですね、まあ、実際にはプロトコル認証するためのですねプロトコルとかですね API とか、まあ、そういったものをですね内部的に使わなければいけないんですけれど、でまあそんなに多くはないんですけれど、 Azure AD の問題とかを眺めてると、そういった API とかプロトコルがどういうふうなですねものなのかを理解してないとですね答えることができないような問題もありますので、まあ、ここで出てくるですねプロトコルとか、まあ、API ですね、名前、まあ、こういったものはどういったものなのかっていうのをですね、ちょっと確認しておいていただきたいと思います。で、まず一つ目として、グラフ API っていったものがあるんですが、まあ、これ、REST ベースのですね、API になってまして、で、これはまず、既存のですね、オンプレミスのディレクトリーサービスに置き換えて考えますと、ADSI なんかですね、もしくは ADO.net などを使って、その、まあ、ディレクトリストアの中のですね情報に関して、クラッド操作ですね、クリエイト、リード、アップデート、デリートといったですね操作をまあ、行うことができたと思うんですけれど、まあ、そういったですね、コンテナそのものに対してアクセスをして、ユーザー情報、グループの情報などをですね読み取ったり更新したり削除したりと、まあ、いうふうなことをするときに使う API がグラフ API と。これ非常に分かりやすいですよね。まあ、他のですね、認証したりですね、認可したりするようなプロトコルとはちょっと違う使い方なので、グラフ API の特性っていうのはすぐ分かるかなと思います。はい。で、アプリケーション側がリアリングパーティーで、ID プロバイダー側が IP っていうふうなですね、記述でちょっと書いているんですけれど、でアプリケーション側で、使用されているプロトコルとして、WS フェデレーションと SAML2.0 と OOS2.0 この3種類のですねプロトコルに関してですねプロトコルの特性とかですね違いなどを聞くようなですね設問などもあったりしますので、まあ、ちょっとポイントをですね、お話ししたいと思います。WS フェデレーションっていうのはマイクロソフトとか IBM などがですね、まあ、作っている、まあ、インターネット上での、認証のためのですね、まあ仕様なんですけれど、まあ、なので、Office365 とかですね、Dynamics CRM とかですね、マイクロソフト系の SaaS サービスは、WS フェデレーションを使って、まあ、認証したり、いったことをですね、しています。で、次に書いてある SAML2.0 なんですけれど、まあ、これはですね、まあ、SAML ってセキュリティアサーションメイクアップランゲージっていうふうに呼ばれていて、XML の仕様のようなものになってまして、その、まあ、異なる認証ドメインがあったときに、その認証ドメイン間で、情報を連携させるための、仕様だったりします。XML ベースの仕様っていうか、まあ、標準ですね。で、SAML 2.0 を使っている、さまざまなですね、サードパーティーのサービスといったものがあります。Google とか Twitter とかですね。まあ、XML のですね、XML 関連の標準団体である OASIS がですね、これ定義しているものなんですけれど、まあ、そういったものも使用することが可能になっています。で、3つ目、最後のですね、OOS2.0 なんですけれど、これも、これ Facebook、OOS2.0 は Facebook とかですね、まあ、Facebook とか Twitter ですね、すいません、SAML2.0 の方は Google とかですね。で、OOS2.0 っていうのは、まあ、Facebook とか Twitter などを使っていらっしゃる方ですね、ご存知だと思うんですけれど、まあ、いろんなアプリケーションがですね、リソースにアクセスするときにこう連携しているようなですね、まあ、そういった作りのアプリケーションがあると思うんですよね。まあ、例えば、写真などをこう投稿すると、複数のですね、場所に、こう、クロスポストしたりとかですね。であれ、どういうふうにやってるのかというと、内部的には OOS2.0 とかを使って、まあ、認証情報の受け渡し、認可とかをやってるんですけれど、まあ、そういった機能で使うのがですね、OOS2.0 です。で、ID プロバイダーではですね、まあ、WS フェデレーションとか SAML2.0 を使うことができて、で、 まあ、様々ですね、ディレクトリと連動することができる形になっています。で、まあ、グラフ API は、まあ、コンテナ、ID のですね、置かれているコンテナに対して様々な操作をするものですよと説明しましたが、そういった使い方として理解していただきたいと思います。で、残りのですね、WS フェデレーションと OOS 2.0と SAML 2.0に関してポイントをですね、ちょっとまとめておきました。なので、まあ、こちらのスライドを使ってですね、ちょっと知識をですね、整理しておいていただきたいと思います。で、特に OOS 2.0ではですね、複数リソース更新トークンといった機能がありまして、先ほどちょっとツイッターとかですね、フェイスブックで、例えばインスタグラムとかですね、使っている場合ですね、画像をですね、共有するときに、まあ、クロスポストなどができるんですけれど、複数の、場所にですね、まあ画像などをですね、こうポストするときに複数リソースの更新トークンなどを使うと、まあ、毎回毎回ですね、あっちもこっちもっていった形で認証情報を聞かなくても、まあ、一つのですね、更新トークンで複数のですね、ウェブ API に、ウェブ API をですね、使用することができるので、ユーザーのですね、同意プロンプトを減らしてですね、アプリケーションを動かすことができると、まあ、そういったですね、機能があります。で、Azure AD でですね、OOS 2.0 を使ってアプリケーションをですね、書くときに、そういった複数リソーストークンの、使用といったこともですね、可能になってますので、まあ、そういったことを使うと、まあ、クライアントの方で表示されるプロンプトを減らすことができると。で、まあ、この辺の私が話している内容っていうのは、ほとんどデベロッピング、まあ、開発のですね、カテゴリーなのかなとも思うんですけれど、まあ、インフラストラクチャーのですね、ゴーサンさんは試験なんですけれど、まあ、こういった内容もちょっと聞かれたりしてたんでですね、まあ、ちょっと補足っていうかですね、この辺も説明として付け加えさせていただきます。まあ、ちょっとだいぶ細かいところなんですけれど、まあ、この辺も確認しておくと、これらの API を問われる問題がですね、数問あるんで、それらの問題に対して知識をですね、整理しておくと良いと思います。はい、じゃあちょっとチェックテストですね。ユーザーアカウントの管理機能を持つ SaaS アプリケーションから Azure AD にアクセスするにはどの API を使用するべきでしょうかと。ユーザーアカウントの管理機能って書いてあります。まあ、これはですね、ID ストアの中に入っているさまざまなユーザーアカウントとかグループアカウントといったものに対して直接ですね、管理したいといったことをですね、読み取っていただければ、グラフ API を使ってアプリケーションをですね、書いていただくと、まあ、いったことが良いのかなと思います。2つ目の問題はですね、先ほどちょっとお話した、まあ、OOS 2.0 を使うですね、Web API の呼び出しをするアプリケーションがあるんだけど、まあ、ユーザーの同意プロンプトをですね、なるべく減らしたいなって思ってると、どうしたらいいんですかと。まあ、複数リソース用の更新トークンを使っていただくようにアプリケーションをですね、書いていただくと、まあ、それらを減らすことができると。はい。で、Azure AD に関してはですね、これくらいに、したいと思います。